皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月7日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、民衆はどうやって政治を行ってきたかです。官僚制に対抗するもう一つの政治の力っていうのが民衆の政治ということを考えますと、日本なんかだとその民衆の政治の方が歴史がずっと長いわけですね。日本列島に太古の昔から人が住んでるわけでありますが、農業が入ってきてからの、本格的な国づくりってことになっても大体5000年ぐらいありますね。と、官僚制が入ってきてせいぜい千数百年でありますから、日本がその意味で言うと、民衆が自分たちで政治をやってきた時代の方がはるかに長いわけであります。で、実はその日本の有志の、有志以降の歴史を見ましてもですね、やっぱりその対立軸の一つは、官僚制で行くのか、あるいは民衆の政治で行くのかっていう、その大きな違いですよね。で、官僚制ってのは分かりやすいわけで、誰か勝手になんか方針を決めてですね、で、あとそれを論理に従って処理していく。それがその、官僚政治ですよね。金と武力で権力を掌握してね、それを動かしていけばいいわけでありますから、官僚制のやり方っていうのは、ある意味でよく、分かりやすいって言いますかね。普遍的に分かりやすい部分があるわけであります。書類が残りますでしょ？官僚制の政治というのは書類が残ってて、法令なんかもありますから、中にはね、法令をこう、破ったり、公文書を改ざんしたりするなんてとんでもないのもですね、役人の中にも出てくる、そういう政権もあるわけでありますけども、しかしそれはそれで今度それに対する、非難みたいなものもちゃんと手続きに従って出てきますから、大体記録は残ってるわけで、へりくつこねながらやってるわけよね。結論を利害損得で決めて、へりくつこねながら政治やってるってのは大抵の横姿じゃないですか。じゃあその民衆の方はどうやってたかですよね。実はこれは消された歴史みたいな部分があるんでしょうけども、日本のその富士古文献の世界なんていうのは、もうほとんどこう、特に奈良時代以降、抹殺されてしまいますよね。一向一揆なんていうものもですね、実際どのように、この、人々が、そこで政権を担っていたのか。加賀の国なんかですね、100年にわたって、百姓の持てる国という形で、封建領主をね、排除して運営されてたわけで、そのシステムっていうのは、全体像ってあまりよくなんか知られてないですよね。で、私非常に興味深いと思ったのは、江戸時代末期の大塩平八郎の乱なんですね。大塩平八郎の乱については当時のその文献でですね、細かい記述残ってるものがあって、大塩平八郎ってすごい大阪で人気者だったんですね。奉行さんで、あの人なんかものすごくこう、治安の維持とかいろんな取り締まりに熱心だった人なんですね。で、たくさんの業績を上げてるんですが、そのことも本に書いてあって、その中に、キリシタン取締りの音が出てるんですよね。幕末になってですね、キリシタンも何もないだろうと思う頃に、キリシタン取締りを非常に強化するんですね。で、そのキリシタン取締りの内容は書いたんですが、どう読んでも別にそれキリスト教じゃないんですよね。キリスト教徒がいたからキリシタンとして取り締まったっていうわけではなくて、これはもうキリスト教の仕業だろうと言って、今のことを言えば新興宗教ですよ。自分で独自にその神がかり的な状況になって、それでこう人々にいろんなことを言って人々をこうついて従わせるという、新興宗教的なことですね。そこにお金とかなんかもこう関わってくるんですが、そういうなんか、ものすごくその活躍した人がいて、で、これはもう、キリシタンに相違ないと。こんなことするのはキリシタンに相違ないとか言って、で、みんな逮捕しちゃうんですよ。で、当時はその、キリシタンを取り締まるなんてことは、ほとんどなかったんで、 で、ですからこの、あれは三代死刑なんですね。三代にわたって死刑なんで、実際に三代になって死刑になって、知らないで養子になった人まで死刑になっちゃうんですね、あれ。で、その様子が本に書いてあって、その時にその首謀者貼り付けになりますけども、その貼り付けは引き回しの上貼り付けなんで、いや、その貼り付けに随分多くの人が出てきたなんて話もこう載ってんですね。そうか、キリシタンって別にキリスト教徒じゃないじゃないかと。それはキリスト教徒も最初のうちはこういたんでしょうけども、それはそうじゃなくて、なんかこの、いわゆる普通の民衆の宗教ですね。民衆の宗教が、要するに教祖みたいな人が人々を惑わしてる。それをキリシタンと言って取り締まってるっていう様子がこう見えてくるんですね。ああ、なるほどなと。その官僚制に対峙するものの中には、まさにこうやってある種神がかり的なものが入ってんだなっていうのを感じるんですね。で、この神がかり的なものっていうのは確かにですね、ジャンヌ・ダルクみたいなものとか、それからまさにこの王将平八郎の乱の前のね、キリシタンのように、誰かが本当に個人が出てきて旗振って、で、そこで一緒に戦おうといえば、それはほんのものやっぱり一つの権力になりますよね。一向宗がまさにそうでしょう。それからある時期の、比叡山なんかもそうですよね。それはもう、僧兵とかいてですね。いやもうそれはもう戦いに出るわけですから。厳然としてはそれは権力でありまして。で、結局だからこの民衆の、なんかその、宗教といった場合には、どっかにこう、再生一致っていうんでしょうかね。宗教と、それから政治の一致みたいなものが、それは必ずこう、って言っていいぐらいこう出てくるんですよね。もう官僚制、役人の政治っていうのがある種、理屈に基づいた政治っていうことになると、その、民衆の政治っていうのは、もちろん理屈はあるわけで、やっぱそれは民衆の掟みたいなのありますから、理屈はあるんですが、そもそもの結論の部分と、何をするかの結論の部分と、みんなが結集する理由っていうところに、ある種信仰みたいのは、やっぱ当然としてこれ入ってくるってことですよね。で、その信仰というのはその、だからこの教団としての一つの形を取ったものもあれば、例えばこのロシアみたいにその土地を愛するみたいなやつだよね。我がその領土を愛するとか、我が土地を愛するとか、我が自然を愛するとか、あるいは我が祖先を愛するとか、そういう素朴なものまで大いにこれは含むもんだと思うんですね。だからもうその世界は言うまでもなく、この世の議論だけでは全く完結することがなくて、あるいはなんか本に書いてあるような、その、教団のこの教義だけじゃ全くそれはわからないものでしょうし、あるいはなんか会話だけ聞いていてもなんかあまりよくわからないの世界で、ある種不思議なこの、不思議なっていうか独自の精神世界をみんなで作って、まあそれをもとになんかこう、行動していたというふうなもんなんじゃないでしょうかね。そうするとこのもう少し大きな目で考えると、こう、世の中がこう動いていく中で、いろんなこの思いっていうものが世の中にはあると。思いと申しますか、なんていうかこの世界の体制を決めるような天の動きみたいなもんですね。そういうものが様々な思いを世の中に発生させて、まあそれを受け止める人たちがこう受け止めていくわけですよ。だからこう、世の中が変化するときって世界中が、両元の火のように変わっていくことはよくありますよね。やっぱりそれは何か、その時々に不思議な力がこう働くんだと思うんですね。不思議な力が働いて、その中で人々は同時に動いていくんだと思うんですよ。そのなんか気の流れを受け止める人たちがたくさん出てくるわけですね。例えばその戦後の日本もですね、戦争中までのいわゆるその、ま、完璧なる官僚体制みたいなのが敗戦で崩壊して、で、日本経済復興ってなった時に、まあ、考えてみれば、ホンダも、とかトヨタも、パナソニックも、イデミツも、か住友も、なんかある種こう、信仰とまで言いませんけども、この創業の思いっていうのか、創業者のこの精神世界っていうのか、そういうものをものすごく大事にして運営していたと思うんですよね。だからあれがある意味での、最近でもよくわかる、民衆による政治の姿だと思うんですよね。で、宗教っていうものに形を取る必要もなくて、だからこうみんなで共通の価値観を持ち、で、その共通の価値観の中から、 行動規範を作っていくという、まあ、非常にわかりやすい横型リーダーシップですね。こういうものを駆使してやってたのと考えると、ものすごくそれはわかりやすいわけで、だからやっぱりなんかそこに、まあ、天と通じるっていう世界があって、天と通じる世界のもとで、みんな自分たちの役割を見出して、で、共にこの、で、仕事をし、前進していく力と勇気をもらっていくという、まあ、そんな風にこうなっていたんじゃないですか。で、そういう意味で言うと、ある種この民衆の世界のそのやり方の強さというのは、理屈にのっとりませんから、それはやっぱり、広大無辺な世界に自分で勝手に絵を描けるみたいな世界があるんで、それはなんか本気で動き出していったら、いかようにでも、それは行動できるってことですよね。ですから、今までのこう行動規範を超えて、ああやってみよう、こうやってみようと、自分たちでどんどん考えて進んでいくことができますから、それは理屈なんか関係ないわけですから、理屈を後付けで、とりあえず変えとかいいわけで、だからそうすると、こう、新しいものを開発したり、未来を作るには、実に素晴らしいものですよね。一方、それはですね、それができない人にとってみると、ものすごい脅威ですよね。それはもうある種、こう、自分たちが先端を切って何かを作ろうというんじゃなくて、誰かが作ったものに寄生して生きていこうという人たちが出てきた時ですよね。寄生虫みたいな生き方する人たちね。まあ、役人なんかもそうなんでしょうけども。寄生虫みたいな生き方すると、それは相手が勝手になんか動いていくと、自分の立場が損なわれますから、やっぱりなんて言いますかね、自分で抑え込んで、人が勝手に動かないようにしておかないと怖くてしょうがないですよね。そうすると、例えば一向宗だってですね、豊臣秀吉、あれですね、織田信長なんかが、ものすごく厳しく弾圧しますよね。織田信長は多分一番厳しい戦いをしたのは一向宗だったんじゃないんでしょうかね。で、その後は今度はキリシタンでしょう。同じですよね。一向宗だろうがキリシタンだろうがですね、自分たちで独自の精神世界を持って、それに結集して動き出た人ってのは、怖いもんないわけですよね。逆にじゃあ織田信長の方、今武家ですよね。武家の方は何かあったんですかっていうと、いや、やっぱ利害損得でしょ。利害損得と強さに対する、まあ、みんなが従ってくるという、強いがゆえの求心力みたいなのがほとんどだと思うんですよね。それが世俗のこの大名っていうか王権っていうものの世界ですからね。宗教ってことについて言ってもですね、まあ体制と手を握ってやっていこうと思ったら、それはその王権の顔を色見ながらやるわけですよね。だから勝手なことは言わないわけですよ。で、当然それはですね、そういう意味で言ったらこの精神世界にある種蓋をして、まあ、長いものに巻かれるとして、とにかく自分たちが生き残れさえばいいやという、まあ、最後そこに行くわけね。宗教の話はですね、ほどほどにしといて、まあ、自分たちの今の利益を守ればいいやってところに行くわけですが、そうならなかったのがあれが、一向宗とキリシタンでしょう。そしてやっぱりこんな怖いものはないと。アラブの春じゃないけどね、この間世界で起きた、北アフリカで起きたアラブの春じゃないけども、みんな勝手に受け出してですね、気に入らないとか言い出したらですね、収拾がつかないと。そうするともうそういうですね、イスラム原理主義みたいなことを信仰する奴が許せないと。テロリストだと。こういう話になってるわけね。ムスリム同胞団がテロリストだとかなんか変なこと言ってんのは、結局そういうことでしょ？一向宗がですね、下から体制ひっくり返しちゃうと。キリシタンが下から体制ひっくり返しちゃうと、テロリストだというのと、よく似てんじゃないかと思うんですね、あれ。なるほどなと。そういうところがなんか怖いのかと。そういう風に見てるのかと。なんとなくそれは分かってきますよね。だからやっぱりこの民衆の世界というのは、昔からそんなややこしいですね、法律だとか、ややこしい数学だとか、そんなもん駆使しなくたって、ちゃんと世の中まとまって、ね、動かせるわけよ。で、それはやっぱりちゃんと天と通じて、そして同時にちゃんと行動できるという力を持ってることがあるからですよね。だからある意味で言うと官僚制でないそこで成功するために、まあ、まあ戦後の日本もそうなんだけど、とにかくまず、非常にこの素直に、 冷静に、そして情熱的に天と通じるっていう、それがやっぱ確保されてなきゃダメで、そこにこの私の、まあ、何、利益っていうものが入ってきたら、それは全然ダメだってことですね。上から下まで私の利益に動いているものが官僚性みたいなものの末期だとすれば、その天と繋がってる世界において、私の利益入ってきたら、その天と切れちゃうわけね。天と切れちゃったら完全な右往の衆ですからね。それは何の役にも立たない、単なる右往の衆になっちゃうわけで、それは全く意味もない話ですね。だからまあ、時代とともにやり方は変わっていくとはいえ、やっぱりその自分たちのこの組織の運営における、天との繋がりということについては、民衆の世界ってのは、よほど大事にしなきゃいけないと思いますよ。だからやっぱりこの人間の教育、人間性の教育っていうのが、1にも2にもあるんでしょうね。今言ったところがこう、狂っちゃうってことは、車で行ったらメーターが狂っちゃう。それからその、窓の外が見えなくなるみたいなことだから、それそのものがまず非常に危険なことだと、私は言っていいんじゃないかなと思うんですね。それ非常に危険なことですよ、と。それからもう一つで、じゃあその、行動するときのルールの決め方なんですけども、やっぱりこれは日本の古来のやり方で、日本の場合だったら古来のやり方で、全員一致が基本なんでしょうね。あの、前川正夫先生のおっしゃってるような、全員一致が基本で、やっぱずっと話をしてるってことでしょうね。みんなでずっと話をして、それでこう合意を取って決めていくと。一見その、ちょっとめんどくさいように見えるかもしれませんけども、まあ要するに、いやいやなんかやるのと、その気でやるのでは全然その力が違うじゃないですか。だからやっぱりそのややこしいように見えても、みんながその気になって、こう、行動してくれるやり方を取った方が、後々すごくそれ、有利になるわけで、そうするとやっぱりこう、それこそ昔の中世の日本人じゃないけども、お宮の前にみんな集まってですね、それでいつもどうしようか、ああしようか、こう決めて行動していたと。ああいうやり方ってのはすごく合理的じゃないかと思うんですね。まあ今そのお宮と言わず別に集まれるところでいくらでもあるわけでしょうから、その、何かやっぱり自分たちでいつも集まって、こう、けんけんがくがく、まあ話をしながら、なんとなくこう方向性を決めて、で、役割分担をして、まあそれぞれ助け合って生きていくという、ごくごくオーソドックスなやり方にこれは希釈していくんだと思うんですね。まあこういうのがやっぱり民衆レベルにおける民衆のその政治の動かし方というもんじゃないかなと思います。で、沖縄なんかを見ててもそう思うんですけども、もともとそのものすごい官僚制の国というわけではないと思うんですよね。やっぱりこのノロという人がいてですね。で、その天と通じながら政治をやってるという部分がありましたから、まあ、島国であんまり武力にですね、訴えるとそれ、島がなくなっちゃいますからね。それほどほどにしなきゃいかないのと同時に、やっぱりその、一番大変なのは、こう、進化をどう遂げていくかってことですよね。どうしてもやっぱりこう、民衆の中の世界で一つ成功すると、次を変えるっていうのはなかなか大変なことがあるんですよね。ある種村社会みたいなのがありますから。だからやっぱり大きな、その、困難が出てくるのはその時代の転換期で、だから時代の転換期の前必ず危機、クライシスが起きるじゃないですか。そうするとなんか一時的にしろ官僚制が広がってくんだね。官僚制でそこは乗り切って、で、その、まあ危機に、その、まあ、ある種新しいやり方を導入する。でもそれが落ち着いてきたら、ひとしきり落ち着いてきたら今度はまた民主の世界に戻る。まあそれがなんか呼吸のように続いているのが日本の歴史と言えなくもないですよね。でもまあこれからのことを考えると、それはもう完全に民衆の時代だわね。今やその官僚制がですね、もう我々の生活のあらゆる面まで入り込んじゃってて、でそれが機能不全を起こしているわけだから、話にならないわけですね。それ日本だけの問題じゃないですよね。中国なんかはもっとひどいことになっちゃってるしね。だからまあやっぱりこの、これから当面の間は、やっぱりこの民衆独自の力で政治も運営しなきゃいけない。もちろん経営もそういう時代でありますから。やっぱその辺のこの天と通じるとから始まった一連のこう道具立てですね。自分たちで政治を行ったための、行っていくための道具立てっていうのを、まあ企業であり、それから地域だな。地域もそれぞれ持ってないといけないと思いますよね。やっぱりその人は人らしくやると初めてそういう、まあ、 本当の根源的な力が腹から湧いていくんだと思うんですね。人間としての根源的な力を発揮しながら政治やるっていうのは本当の民衆の政治の力というものだと思うんですね。まあ、今後そういう本当の民衆力というものがですね、大切になっていくんだろうな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、民衆はどうやって政治を行ってきたのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。